京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。先日11月の15日月曜日に私は霊山護国神社の龍馬祭に行ってきました。今年はもうさすがに坂本龍馬の年ということで、平日にもかかわらずとってもたくさんの方がお墓参りに来られていました。例年よりもすごく多かったと思います。1時間半ほど、並んでやっと墓前まで行けるというね、そんな感じでした。で、冷えた体に振る舞われましたシャモ鍋がとっても美味しくって体が温まりました。周りの紅葉もとても進んでましたよ。その京都の紅葉なんですけれども、今各地で見頃を迎えています。高尾の神護寺や洛北の高円寺、実相院、それから四川堂も今見頃を迎えています。また今年 JR 東日本、そうだ京都行こうのね、あのポスターにもなっています今回光明寺さん、黒谷さんと私たち地元では呼ぶんですけども、こちらも一部見頃を迎えてきています。京都はきっとね、この週末また来週頃が一番の見頃になりそうですね。本当に今年は色づきがよくって、とても綺麗な写真が撮れそうです。でも一方で、デジカメの、普及とともにカメラマンのマナー違反も結構問われています。フラッシュ撮影は文化財の劣化を進めてしまったり、また三脚をね、苔の上に立てちゃったり、あと苔を踏んだりして、せっかく長年かけて育ててきた苔が台無しになってしまっているところも多いと聞きます。皆さんどうぞ気をつけて、お互い気持ちよく紅葉を楽しんでくださいね。なお、この紅葉の進み具合についてはツイッターでも、つぶやいています。そちらもどうぞチェックしてみてください。アカウント名は小文字でポッドキャスティング京都となっています。さあ、それではまず紅葉の季節、11月の京都の行事をご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。11月の20日土曜日から窯元もみじ祭りが東福寺、泉涌寺にかけて行われます。時間は午前10時から午後4時まで。この辺り一帯は窯元が集まっていて、陶器市や工房の見学などが行われます。お問い合わせは電話075-531-5678番です。上賀茂神社では鎧染め式が11月の23日祝日に行われます。時間は午後12時半からとなっています。本殿で平安時代や鎌倉時代の伝統儀式である鎧着染め、鎧を着て着るということですね、鎧着染めが行われます。新調した手作りの鎧兜を身につけた子どもたちの武者行列が勇ましく、そして華やかに歩きます。お問い合わせはこの行事を主催していますところ、電話 075-432-2270 番です。京都市内では特別公開がたくさん行われています。中でも私のおすすめは哲学の道近くにあります光雲寺さん、光の雲と書きます。こちらは後水尾天皇のお妃中宮であった東福門院政子さんゆかりのお寺です。政子というのは平和の和、和子と書いて政子と読みます。この東福門院政子のお母さんにあたる方は来年の大河ドラマ、主人公のね、浅井三姉妹の末娘のお郷さんなんですね。お郷の娘であるこの東福門院政子は徳川家から天皇家へと嫁いで、いわゆる公武合体に一役買っていたんですね。その東福門院の木造のほか、池泉回遊式のお庭もとっても素敵です。お問い合わせは京都市の観光協会さんへどうぞ、電話 075-752-0227 番です。 以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は、この間11月の11日にオープンしたばかりの四条烏丸の新しいスポットについてご紹介します。それは四条烏丸の交差点北西角に位置します楽江四条烏丸という商業ビルです。地下1階地上7階建てのオフィスの複合ビルになっていまして、地下1階から3階の部分が店舗となっていて、4階以上がオフィスとなっています。この楽江四条烏丸、注目のお店はですね、京都にまたあの丸善が戻ってきたことです。丸善といえば梶井元次郎の小説レモンの舞台になった書店丸善が浮かびますよね。5年ほど前に河原町の丸善が閉店して以来の復活なんですけども、今回は本屋さんではなくて文房具の部門が、のみの復活ということなんですね。また京都の会社でもあります下着メーカーワコールも出店しています。セミオーダーの下着がね、気軽に作れるお店が入っていました。また、京都ならではで言えば、この他は、烏丸三条の東側にありました蜂蜜屋さんがね、金市商店さんがここに出店されたり、また嵐山で人気のロールケーキのお店アリンコっていうお店があるんですけども、そのお店が出店してまして、この楽江烏丸限定の醤油ロールケーキ、お醤油味の、ね、ロールケーキというものが、1200円ですね、販売されています。このお店アリンコさんはロールケーキを店内で食べることもできて、その時にあの一歩堂さんの、ね、お茶も好きなだけ飲めるというそんな特典もあるんですよ。またこの他和雑貨を扱う中川清七商店さんですね、そちらも入ってるんですが、ここは奈良の会社なんですけども、奈良から京都に出店して第1号のブランド店になっているそうです。そんな風にいろいろね、食べたり、ショッピングとかいろんなことができる、楽江四条烏丸です。もともとこの場所には三和銀行がねずっとあったんですけれども、こんな立地のいい場所にね、もう惨事で閉まっちゃう銀行がずっとあったと思うと、やっぱり時代に合わなかったのかな、もったいないなっていう気がしますよね。でこの、楽江は一応20代後半女性がメインターゲットとは言われてるんですけれども、化粧室がねとっても綺麗だったり、またお茶する場所も多いので、親子でも、また、阪急電車や京都市営地下鉄にも直結してますので、観光客の方もとっても利用しやすい場所だと思います。新しい四条烏丸のスポット楽江四条烏丸、一度覗いてみてください。今回は烏丸の新スポットをご紹介しました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。 KBS 京都プロジェクトでは今年もね、恒例の京都駅発時刻表を無料でお配りしています。観光案内所や京都市交通局の鉄券売り場などで配布しています。京都観光にぜひお役立てください。またこの番組ではツイッターも始めています。アカウント名は小文字でポッドキャスティング京都、いろいろね、観光のお問い合わせとか観光感想なんかもいろいろいただいてますのでね、ぜひできるだけお答えしたいなと思っているので、フォローをしてください。そして感想やご質問お寄せください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。